日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
さあ、11月のベリタス川柳 3D のお題の中に、はい、ヌーボーというのがあるんですけれども、ええ、ボジョーレヌーボーはいよいよ今週木曜日21日に解禁ですね。
あ、そうですね。
はい、はい、あのツイッターでベリタス編集部の方もつぶやいていらっしゃいましたけど、はい、編集長はベリタス編集部一のワイン通ということなんですよね。
そういう説があるみたいですね。
いやいや、そうですよね、うん、本当にお詳しいですよね。
いや、あのね、あの私は毎年ね、はい、目標を立てるんですよ、
はい、
3つ、はい、すごいの。本100冊読む、映画100本見る、
はい、
そしてなぜかワインを100本飲むって入ってるんですね。
まあ好きなんじゃ
ところがね、はい、本はねやっぱりねなかなかそこまでいかなくていつも苦戦するでしょ。
あ、お忙しいでしょうし、
それからまあ映画もね、まあ、頑張ってるんだけどやっぱりちょっと目標厳しいかなって感じなんですけど、はい、もうワインがもうあっけなくね、もうねもう半年足らずでね目標達成してたりして。ただの、 あの親父ギャグで言うとノムリエですね。、うん、実に古典的なギャグですいません。
ごめん。
そこまで笑うことないじゃないの。
ノムリエ、うん、ちなみにボジョレーは楽しみにしてらっしゃるんですか。
全然してません。
なんでですか。
ちょっとあまりあの合わないんですね。
はい、
もうちょっと濃いやつをいつも飲んでます。はい、
さあ皆さん、今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。11月のお題は丸1年ヌーボー感謝ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、ちゃんぽんひささん、20代男性の方からです。ご表示と言ってみたいな含み損。ご表示と言ってみたいな含み損。アベノミクス相場から丸1年溜め込んだ含み益が5月23日の時に目減り、最近の決算発表で1年前に抱えていた含み損額を超えてしまいました。どうにかご表示にできないものかしら、ということなんですね。あのちゃんぽんひささんは今回お題に関連していないんじゃないかというふうに書いてあるんですけれども、うん、でも、はい、アベノミクス相場から丸1年ということで、ね、
そうですね、まあ、あの川柳の中に入ってないけども、
はい、
まあ、バックグラウンドとして1年前が入ってるから、
はい、
まあ、よしとしたらいいんじゃないでしょうかね。
そうですよね。それにご表示、うん、これはね今ニュースになっていることですから、
そうですね、
これもうまくかけられています。
上手
ですよね。はい、はい、ちゃんぽんひささんありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。11月のお題は丸1年ヌーボー感謝の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。 いよいよ11月のお題は来週が最後になりますね。
はい、そうですね。皆さんどうぞたくさんお寄せください。お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を越中編集長にご紹介いただきます。今週は農業革命政策大転換、企業が開く新天地という見出しです。
はい、今月の初めですけど、11月ですけれども、安倍政権がね、これまで40年間続いていた減反政策、
はい、
これ農業のね、この5年後の廃止っていうのを表明したんですよ ね。
そうですね。
これはもう本当に戦後の農業政策の大転換というふうに言えると思うんですけれども、はい、そのタイミングを捉えてね、じゃあ今日本の農業の最前線において何が起こってるんだろうかということで、記者が全国各地に飛びまして、
はい、
それで国名にレポートしているという、そういった農業の特集なんですけれども、この農水省のね副大臣のインタビューなんかも掲載してますし、
はい、
日本の農業の現状が、これを読めば全てわかりますという、そういうコンセプトの特集なんですね。
でまずそもそも減反という言葉ありますね。減
反ね、
これは何かということなんですけれども、
ね、
これは米の価格を維持するために米の生産を絞るというようなこと
ですか。そうですね、生産調整なんですけど、
はい、
簡単にどういう仕組みかというとですね、
はい、
その政府が米の生産目標を決めてですね、それに従ってくださいということで、農家を従わせて、供給を絞るわけですね。供給をコントロールする、
はいはい、
要するに作りすぎを防ぐということですね。それによって米の価格が下がらないようにする仕組みなんですね、
はい、
でこれが始まったのが実はですね、1970年なんですね、で要するにその割り当てられた生産量を守った農家には、交付金を払いますよと、それで米の市場価格が下がった場合も、そういうところにはちゃんと補助金出しますということで、
はい、
要するに農家の保護政策なんですね、これをずっとこの40年近く続けてきた、それをもうやめましょうという、そういうタイミングなんですね、
でこの減反の廃止、日本の農業が大きく変わるきっかけになるんですか。
はい、もちろんそうなんですけれども、その今回の特集はね、こういったその政策の大転換が出てくる前からその先んじてですね、
はい、
その農業というビジネスを切り開いている、企業にスポットをちょっと当てたんですね、
はい、
ですからもう本当だいぶそのですね、現実が先行しているという状況なので、
はい、
この減反の廃止という政策大転換も、言い方によってはですね、その現状を後追いしているというふうにも言えるんですよね。
では先にやってきたその企業の具体的な取り組み、はい、どういったものなんですか。はい、
実はこれ2ページに詳しく書いてるんですけれども、
はい、
この見出しちょっと見てくれます。
わかりました。進む農家の系列化、
はい、
メーカーの系列ですか。は
い、その系列のこと、系列って言葉に引っ掛けてるんですけどね、
はいはい、
これメーカーの系列みたいにですね、その親子関係みたいなものはないんですけれども、言うなればやってるのはどういうことかというとね、企業が中心になって優秀な農家を囲い込んで農業ビジネスを展開してるんですね、
はい、
でこれが一つ大きな潮流になってるんです。例えばですね、ローソン、コンビニのローソンですけれども、これはもう10年前からですね、ローソンファームってのを始めてるんですね。
そんなに前から、
はい、これどういうことをしてるかというとですね、ローソンとその有力な農家、ここが共同出資をしてですね、地域ごとに農業生産法人を作るんですね。でその農業生産法人が核になって、周辺の契約農家を募っていく、
はい、
いわゆるハブみたいな感じですね、
はい、
で今そのローソンはですね、そのファームが10カ所あってですね、合計の契約農家150ぐらいで、それをその原価ベースになりますけれども、年間100億円ぐらいこの野菜をですね、作ってるんですね、
はい、
でそれをそのローソンで販売するというやり方なんですね、
はい、でローソンの他にはどういったケースがあるんですか。はい、
例えばイオンのですね、子会社にイオンアグリ創造っていう会社があるんですね、
はい、
でこれ何をやってるか、標榜しているのがですね、日本最大の農家を目指しますと言ってるんですね、
はい、
でこのイオンアグリ創造っていう会社は、 今この日本全国にある耕作放棄地ってあるでしょ、農地だったんだけど耕作されなくなって放棄されちゃってるね、
はい、
それからの有給農地ですね、うん、まあ、そういったものを借りてですね、そこで野菜を栽培してるんですね、
はい、
でそのイオンの場合この直営農場プラスですねその契約農家もいろいろ抱えてるんですけれども、まあ、これを合わせて、はい、そこで栽培した野菜をですねプライベートブランド、ね、イオンのプライベートブランドの野菜として、まあ、販売してるんですけれども、これ年間ですね1000億円売り上げがあるんですね、
はいはい、
でこれはなんとですね国内の、まあ、野菜産出額の 5% に相当するんです、
はい、
だ結構な規模なんですね、で今その計画としてね、
はい、
2016年の2月には耕作面積で見るとですね、まあ、平均的な農家の1000個分、そこまで広げようということを言ってるんですね。だからまあその日本最大の農家を目指すというふうに言ってるんですね。
すごいですね。
そうですね、まあね、イオンはねもう一つね今あの政府がやろうとしている政策を先取りするような動きも実はしてるんですね、
はい、
まあ、先ほど言いましたけど、まあ、耕作放棄地をまとめて借りると言いましたでしょ。で実際ですねそのこのイオンアグリ創造って会社のもとにはね100近い自治体からこの今私どものところにあるですねその耕作放棄地借りてくれないかっていう話がいっぱい来てるんです。でイオンはですねそれをこう全部見て、はい、これはうまくやれそうだなっていうところを見つけたらですね、うん、その地元まで行ってですね、
はい、
公民館とかに行ってね土地を持ってる人たち耕作放棄地の地権者こういう人たちをまあいっぱいいるわけですね。そうしたら100人規模でわっとこう集めてですね、そこでまあ説明会を開くわけです、
うんうん、
それで10ヘクタール以上これはね1ヘクタールっていうのが100メーター×100メーターだいたいイメージでいくと、まあ、野球場のグラウンドみたいな感じですね、
はい、
でそれがまあ10個分そのぐらいの土地が借りられるということになるとじゃあ借りましょうと、
はい、
いうことをやってるんですね。でこれなぜまあ政策を先取りしてるかというと、
はい、
耕作放棄地っていうのはですね、まあ、これよく言われますけれども40万ヘクタールあるわけです日本には、
はい、
でこれは面積でいくと滋賀県に匹敵するぐらいの広さ
です、ね、そんなに大きいんですね、
まあ、それだけこの耕作が放棄されてる、うん、でまあこれあの減反が一つの理由にもなってるんですけれども、で今ですねこれをじゃあどうしようかとこれどう活用しようかっていうのが一つ大きな農政の政策課題になってるわけですね、
はい、
それでその安倍政権の農業改革の目玉の一つとして挙げられているのがですね農地中間管理機構っていう組織なんですね、
はい、
でこれは都道府県ごとに設けるんですけど何をするかというとですねまさにイオンみたいなことをするわけですよ。都道府県にある耕作放棄地を全部管理してですね、はい、あるいはそれをまとめたりそしてまあ整地したりしてそして貸し出すということをやろうと、で実はそのイオンはですね自分でやっちゃってるわけですね。
そうですね。
だからこの言うなればイオンはその政策を先取りしてるという言い方もできるんですね、
はい、
ところで曽根さんね、
はい、
野菜のパプリカ好きですか？
はい好きです。よく料理にも取り入れたりします。色合いが綺麗になりますからね、
うんうん、まあ、パプリカって実は日本最大の生産者これどこか知ってます？
生産者、
うん、トヨタ自動車なんです。
ジェ
ジェジェジェって感じでしょ。
ジェジェジェ、はい、
ね、トヨタなんですよ、
はい、あれ、ね、トヨタ CM で農園の映像流れますけどもしかしてこれパプリカ作ってるってことなんですか？
そうそうよく見てましたね。ねちょっと意外感があるでしょ、
はい、
ね、ジェジェジェジェジェジェジェって感じがするんですけども
仲良さかな、本当に、
ね、あのねあの宮城県の、ね、大平村ってところに、はい、大平工場ってあるんですね、
はい、
でまあ、そこではそのトヨタのアクアを生産してるんですけれども、そのすぐ隣の植物工場でね実はパプリカ作ってるんです。
へえ。
実はね工場の排熱を室温維持に利用してるんですね。
すごい。
その工場のね、
はい、
でこれはねあのより厳密に言うと、そのトヨタグループの豊田通商がですね宮城県で農業生産法人を作ってこのパプリカの栽培事業に参入してるんですね。でこの大平村の工場ってのはですね、まあ、今年4月にオープンしてるんですけれども、まあ、他にもまあいくつかあのそういった工場があってね、
うん、
でこの生産がですね目標通り全部推移するとトヨタ製のパプリカこれのシェアがですね国内シェアが6割になる。
そんなに、
うん、 で今までパプリカってね、はい、今9割超はねもうほとんどですけど韓国とオランダからの輸入品になった。
そうなんですね。
でこのトヨタの生産がですね軌道に乗ると、うんうん、パプリカの市場シェアはガラリと変わる。
へえ、
ね、うん、でこんな取り組みまでやってるんですよ。
そうですか、びっくりです ね、 ね。でもそういうことで生産農家の意識もだいぶ変わってきてるんですか、
う
ん、
そうですよね、まあ、企業がこんなに参入してくるってことになると、まあ、当然、まあ、生産者サイドもね、はい、まあ、だいぶ変わってくるんですね、まあ、今例えばね、
はい、
東北三県の農業関連生産法人6社でですねある会社を作ったんですね、
はい、
これ新会社はね東日本米産業生産者連合会っていうんですけれども、はい、これは要するに、まあ、生産法人が大同団結地域でね、うん、してるんですね。で今その本当にまあ大企業がどんどん出てくるようになって、まあ、これからまあ大企業とタイアップしたりして、まあ、農業生産していくっていうことになったりする必要があるし、あるいはこれから輸出、まあ、取り組むということになったりするとですね、やはりまあある程度ね、まあ、規模の拡大が不可欠だと。今以上やっぱりどんどん規模を大きくしなきゃいけないねということで、まあ、それでまあ大同団結してきてるんですけれども、でこの東日本米産業生産者連合会っていうのはね、
はい、
まあ、将来的にはまあ上場も目指したいと言ってまして、なんかだいぶですねやはり生産者サイドの意識も変わってるんですね。
そうなんですね。でも農業といえば、はい、農協でしたけど。
そうですね、農協。
農協はどうしてるんですか、うん、
農協がね、まあ、これだけまあ急激に変化するまあ農業の現場をね、まあ、目の当たりに見てですね、やはり危機感を抱いてるんですね、でこれまで説明してきたので、まあ、分かると思いますけれども、まあ、農家がねそもそも企業的なノウハウをどんどん取り入れてですね、その農協から独立してってるわけですね。
そうですね。
でさらにそれがまあ法人になるね、それがどんどん各地でまあ台頭してってるわけですね、力持ってきた、
はい、
じゃあ今の農協にぶら下がってるのはどういう人たちっていうとですね、まあ、小規模なね、まあ、兼業農家ばかりになってきてるんですね。でまあ、そういうところはもうその高齢化も急速に進んで、まあ、担い手もいないということで、やはりまあ相当強い危機感を抱いているのは間違いないんですよね。
そうですね。でその中で危機感のある一方、うん、はい、何か手を打とうとは実際してるんですか、
はい、これ実はすごく話題になったんですけれどもね、
はい、
この農協の中央組織の、まあ、全国農業協同組合中央会、うん、JA 中央っていうのがあるんですけれども、まあ、そこが経団連とね、
はい、
経済団体連合会と合同作業部会を設置したんですね、で何を作業するかというと、うん、農産物の加工とか販売とか輸出で、まあ、企業と連携したいということで、まあ、それを話し合う場所なんですね、でこれがその11月の11日に初会合があったんですけど、
そうなんですね、
これ実は私も驚きました、
はい、
これはねまずその JA と、ね、経団連っていうのは東京の大手町にあるんですけれども、
はい、
本部ビルが隣同士でしょ、
はい、
隣同士なんですけれども、誰もが知る犬猿の仲なわけですよ。
そうなんですか、
ね、まあ、それがね、
はい、
まあ、この今回の場合その JA サイドから経団連に対して連携したいと申し入れたんですね、
うん、はい、
でまあ、それだけ危機感が強いということなので、まあ、我々も本当驚いたニュースなんですけれどもね、
はい、
まあ、こういった話いろいろ満載で、今回の特集ですね、まあ、これ読んでいただけると本当に今の日本の農業よくわかると思うので、まあ、ぜひベリタスを読んでいただきたいですね。
そうですね。以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、農業革命政策大転換、企業が開く新天地について越中編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は 778% は幻というテーマですが、 778% というのはメディアでよく聞く米の輸入関税ですよね、
はい、
それが幻なんですか。
また今回もちょっとひねっちゃいましたけどね、この778%という関税は、実はもともと存在していないんですよ。
はい、存在しない、
うん、 実はね、そのお米の輸入関税っていうのは、存在しているのは 1kg あたり341円という関税だけなんですね。
はい。
で、日本の米の関税っていうのはですね、この重さの単位ごとに一定額を課税する重量税なんです。これ、あの重量っていうのは量に従う税ですね。
はい。
要するに重さにかかってくる。それが日本の米の関税なんですね。
はい。
まあ、普通関税っていうのはですね、普通輸入価格の何パーセントっていう取り方するんですけれども、うん、まあ、これは一般的なもので、これは、その重量税に対して重課税っていうんですね。
はい。
価格に従う税ですね。
うん、
で、日本の米の関税っていうのはですね、
はい、
その一般的な重課税ではなく、この重量税なんですね。
はい。
ですから 778% という関税は、そもそも存在していないということなんですね。
じゃあ 778% というのは、
ね、なんでこんな数字が出てくるのかということなんですけれども、
はい、
実はこの数字はですね、農林水産省が、うん、まあ、国際比較するためにね、関税の数字をですね、国際比較するために、うん、今言ったその341円という重量税を、
はい、
この重課税にパーセントに換算したものなんです。
はあ、なるほど。
うん、で、ちなみにね、よく聞くと思うんですけれども、こんにゃくもね、これ非常に高いんですね。1706% っていうのはよくメディアに出てくると思うんですけども、
はい、
これも同じようにですね、そう、重量税を重課税にパーセント表示に置き換えたものなわけですね。
そうなんですね。うん、こんにゃくの関税が高いのは産地の群馬に総理経験者が多いからなんてことも言われてましたけれど、
そうですね、確かに、あの中曽根さんと福田さんと、
はい、
それから大内さん、
そうですね、ね、はい、
3人もいる、
はい、
よく言われてましたけど、
うんうんうん、
実は全く関係ないですね。実はね、こんにゃくってね、東南アジアに行くとね、自然に生えてるんです。それ引き抜くだけだから。
あ、
ね、
ええ、
だからコストも価格も極めて安いわけ。
はい、
ね、で、その東南アジアで生えてるようなそのこんにゃくの価格と、
はい、
日本の農家が栽培するね、こんにゃくの価格と比較するんで、うん、まあ、異常に高い関税に、なっちゃうんですね。
では米もこんにゃくもなぜ重課税にしなかったんですか？は
い、そうですよね、はい、まあ、普通あの関税っていうのは重課税が一般的なんですけれども、うん、まあ、そうしなかったんですね。
はい、
それなぜかというとね、うん、国内農業への影響を最小限にするための実は工夫なんです。
はい、
もっと具体的に言うとですね、円高になって、例えばその米のね、輸入米の価格が下がる、それによってその国内の農家が打撃を受けるのを防ごう、
うん、
まあ、そういったところを考えた時に一番都合が良かったのは実はこの重量税なんですね。
はい、
これちょっと説明いるんですけれども、
はい、
ちょっとこれであの一つの例をね、考えてみてほしいんですけどね。まずそのお米の輸入価格が100円だとしましょう。
はい、
ね、で、重課税、ね、価格に対して何パーセントという、その時の重課税が 100% としましょうか。
はい、
そして、まあ、重量税の場合はどうかというと、これ100円ということにしましょう。そうすると全部100で揃うんですけど、
は
い、でこの場合ですね、通関後の輸入価格って、まずその重課税がかかってる場合、
はい、
これは100円に対する 100% なので、うん、税金関税は100円ということになりますよね。
はい、
そうすると輸入価格プラス重課税の100円で200円でしょ。
はい、
で今度じゃあその関税が重量税の場合、まあ、重量税さっき言いました、今回は100円ということにしましょうということで話しましたんで、
はい、
輸入価格の100円プラス重量税100円、
はい、
で200円、
はい、
同じですよね。
うん、
この場合同じ。
はい、
ただこのケースですね、もし円高が進む、
はい、
でこの輸入価格がですね、じゃあ50円に円高によってなったと、いうことにしましょうね。
はい、
半分になったと、うん、ね、この場合ですね、先ほどまず重課税、重課税っていうのはその輸入価格の 100% ですから、
はい、
その関税もですね50円。
あ、そうですね、
ね、
はい、
そうすると、うん、この場合日本国内に入ってくる輸入価格っていうのはですね、うん、50円プラス50円で100円になるでしょう。
はい、
で今度重量税の場合ね、重課税じゃないと、はい、輸入価格が50円に下がった、
はい、
だけどこれはその重さに対してかかってる税金なんで、これ100円は変わらないわけですね。
はい、
そうすると50円プラス 100円で150円になるでしょう、
はいはい、
そうすると要するに重量税を採用しておけばいくらその例えば円高になって輸入価格が下がろうがねそれほど下がらないということになるんですね。
なるほど、うん、重量税の方が輸入価格は50円高くなります ね、
そういうことなんです、うん、工夫したんですね、
はい、うん、それにしてもなぜ341円なんですか。ちょっと半端な気がしますけれど
341円ですもんね。
そう
なんでこんな半端なのがこの関税なんだろうと、はい、いうことなんですけどね、まあ、これもいろいろあって、
うん、
かつてですね日本の米の関税ってのはですね今説明してきた全部重課税なんです、
はい、
価格に対して何パーセント、ね、でそれそんな高くなかった、ただし輸入数量に制限をかけてたんですね、
はい、
関税はそんなに高くないけれどもそもそも輸入する数量を制限してたんですね、で、まあ、その後いろいろその国際的な貿易交渉がいろいろ行われるようになって、うん、93年にね、
はい、
まあ、そのウルグアイラウンドってなったんですね、
はい、
まあ、これあの多国間の貿易交渉ですけれども、まあ、そこの話し合いの中でこの輸入の、ね、数量制限はもう禁止しようじゃないかって、うん、そういう話になったんですね、はい、ただし、まあ、今までね数量を制限してたということは、まあ、それなりにやっぱり国内産業に影響があるからでしょうと、
うん、
ということであればね、
はい、
その国内価格と国際価格の差、
はい、
まあ、特にそれはまあ数量を制限した品目に限ってはその国内価格と国際価格の差ですけど、まあ、内外価格差と言いますけどね、はい、内外の価格差これを関税として置き換えていいよと、
はい、
関税としてその分取っていいっていう、まあ、これあのよく関税化っていう言葉使いましたけれども、それが認められたんですね、
はい、
で当然ですねじゃあその関税じゃあどういうふうにしようかなって考えていくときに、うん、国内の産業あるいは国内の農家を守ろうとするとですね、
はい、
できる限り大きな数値の関税をかけた方がいいってことになりますよね。
そうですね、国益を考えたらと、うん、
はい、で実はこの時にですね、何をしたかというと、うん、その比較する国際価格これ安ければ安いほどいいわけですね、
はい、
でそれに使ったのがですね、うん、タイの潮流米、
はい、懐かしい、
うん、潮流米ってこう、うん、細長くてさ、ね、パラパラしてるじゃないですか、
はい、
ね、これ東南アジアかなんかで食べると美味しいんだけど、まあこれ あまり日本人の口に合うと思えないんですけどね、でこれね93年にね不作になった時に実は政府が大量にこのタイ米を輸入したことがあったんですね。でただ、まあ、思考に合わないんで、うん、なかなか売れなくて、
うん、
で日本のお米はこれに対して、まあ、あの短粒米ってね、
はい、
短くてこう粘り気があって、もちもちしてるでしょ、でその中に混ぜて売ったりもしたんだけどもそれでも売れ残ったのね、
はい、
本来ね、
はい、
そうやって食べない米なんだから、
はい、
でそれと比較するのは適当じゃないんですよ、
うん、
だけど安かったから、
はい、
この最初の関税を内外価格差を計算する時の関税を高くするためにあえて、
はい、
このタイの潮流米を使ったんですね、うん、でその結果その価格差を埋めるには 1kg あたり341円、
はい、
その関税を取るとそういう仕組みになったんですね。
でそうすることによって輸入米をブロックしたわけですか、は
い、う
ん、
そういうことですね。
はは
ただやっぱり、ね、これ過剰な保護関税、うん、なんですね、
はい、
なぜかというとね今国内の米の価格っていうのはだいたいですね平均するとまあ 1kg あたり230円ぐらいなんですよ、ざっとね、
はいはい、
これ考えてみると例えばその輸入価格がもし仮にゼロだ、ただで持ってきたとしても、
はい、
関税が341円乗るわけですから、何安く売ろうとしても341円でしか売れないわけですね、
はい、
そうするともうそれだけでもう国内米より高いわけです。
そうですね、
そうするともう誰もそんなもの輸入しようというふうに売れないねということで思うわけですね、
はい、
ところがね今ずっと話してきたんです、この 778% 幻と、で最近ちょっと驚きのニュースがあったんですけれども、
はい、
もう実はこの 778% というのはもうメディアに登場しないかもしれないですね、
はい、
でこの記事をですねちょっと読んでいただきたいんですけれども、
はい、11月15日金曜日付の 日本経済新聞朝刊の記事ですね。輸入米の関税 778% から 280% へ、農水省価格差縮小で見解修正、 TPP 交渉に影響の可能性。米、精米を輸入する際に1キロあたり341円としている関税について、農林水産省が関税率換算で 778% としていた見解を 280% に修正したことが分かりました。米の国際相場が大幅に上昇する一方、国産の米価格は落ち着いており、内外価格差が縮小しています。 TPP 環太平洋経済連携協定の関税交渉にも微妙な影響を与えそうです、
はい、
ということで 280% に変わるんですか。
変わってるね、
はい、
でこの778っていうね、うん、この計算はですね、2005年の関税交渉時に換算したんですね、
ええ、
でその時の米の国際価格を見るわけですね、
はい、
でその時はですね、1キログラムあたり44円弱だったんですね、米の国際価格がね、
はい、
だから 778% っていうのはどういうふうに計算したかというと、今ずっと言ってきたそのキログラムあたり341円ってありますでしょ、
はい、
で341円割るところの44円、
国際価格、
うん、そうすると大体 778% になるんですね、大体まあ8倍ぐらいってことですね、国際でね、はい、だからこの341円という関税の水準はどのぐらいかということで言うと、
はい、
まあ、8倍だから 778% ですと、それはその当時の国際価格を使ってそういう言い方をして日本の関税のレベル感をこう示してたんですけれども、でただねその後ね、まあ、2009年にもう一回ちょっと国際価格をいろいろ見直したところですね、はい、これはやっぱりそこまでは安くなくてもっと上がってますねと、いうことで、まあいろいろ判断すると122円が妥当かなということになったんですね、
はい、
で先ほどの計算341円割る122円で 280%、まあ、3倍ぐらいと、
はい、
いうことで、まあ、今の日本の米の関税の水準は国際的に比較するとこのぐらいですよということで、まあ、その数字そのものがですね、大きく変わっちゃったんですね。
見直されたと、米の国際価格が上昇してるんですね、
うん、そういうことなんですよね、
はい、
まあ、考えてみれば当たり前で、やはりまだ人口がね、まあ、世界的にどんどん増加している局面にありますし、まあ、新興国もね、まあ、経済成長、まあ、特にまあ米を食べるような地域、まあ、東南アジアとかですね、
はい、
そういった地域、まあ、経済成長著しいので、やはり米の需要がですね、まあ、世界的に拡大してるわけですね、
はい、
だからそれは裏を返すとですね、日本の国産米の価格とそれからまあ海外 の, その国際価格、
はい、
言うなれば内外価格差がですね縮小してるわけでしょ、
はい、
それはどういうことかというと、まあ、相対的に日本の国産米の競争力がまあ高まってるってことですよね。でまあ、もちろんその230円程度、まあ、国内のお米がですね1キロあたり230円程度とするとね、まあ、これと比較するとまだその日本のお米の値段っていうのは国際価格の2倍程度はあるんですけれども、ただまあ接近は徐々にしてきてると。
そうですか、
うん、うん、
まあ、川特集の説明でもありましたように、
はい、
日本の米農家が生産性を高めれば太刀打ちできるような気がしますね。
うん、そうでしょ、
うん、
まあ、今までこのカバーのところでだいぶ説明しましたけど、やはりその企業的なノウハウをね、はい、どんどん取り入れてきているので、まあ、生産効率が上がってますよね、
はい、
そうすると、まあ、値段も下げられるわけですね、どういうことが起こるかというと、やはりその高品質の国産米、これが今よりも安くなってくる。で今先ほど説明しましたように、まあ、その減反をやめるということなんで、その価格維持政策を放棄しているということなので、
はい、
そうなってくるとね、まあ、そのいつまでもこの高関税でですね生産性の低い農家を守る意味そのものもですね、やはり薄れてきちゃう。むしろそういったその大規模で競争力のある農家を支援することによって、そのまさにその競争力の中のお米を作れるようになれば、その別に内外価格差も接近しているわけなので、あえて関税でブロックする必要もないでしょうと いうことなんですね。だからまあ言うなればこの 778% っていうのは名実ともにこう幻の数字になりつつあるなということなんですね。
以上ベリタミン E、 今回は関税 778% は幻というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面、大航海時代再びです。航海といいますと、はい、海の航海を使いますけれども、ここでは株式の航海というのを取り上げてます ね。
そうですね。そうなんですね、
はい。
まあ、あの今年だいぶその新規の株式航海 IPO ね、うん、まあ、活発で、まあ、60社ぐらいになるんじゃないかと言われてますけれども、うん、来年はまあさらに増えてね、
はい、
70社とか80社、まあ、そのぐらいがまあ上場するんじゃないかという見方が多いんですね。このベリタスではですね、じゃあどういった会社がこの上場をこれからしてくるんだろうかということで、そういった顔ぶれをまあ紹介してるんですね。
面白そうですね、はい。さあ続いてスマートライフ面の統計の本丸、 GDP 大解剖です。
はい、GDP ね、
はい、
これはまあ誰でも知ってる、まあ、言葉だと思うんですけども、はい、じゃあ実際この GDP の統計ってですね、どうやって算出してるんだろう、
はい、
そもそもどういう意味を持ってるのかと、実は分かってるようで分かってない、
はい、
だけど一番大事な経済統計なんですね、
はい。
ですからこれをですね、まあ、本当にまあコンセプトとしては猿でも分かる GDP ということで、うん、まあ、徹底的に優しく解説してますんで、ご興味のある方はぜひ読んでいただきたいですよね、
はい。そして最後にインサイド面の大伝統金融記者座談会、東証の夜間取引3度目の正直化です、
はい。まあ、これあの我々が誇りというかですね、まあ、よくあの宣伝しているこのね記者座談会、
はい、
記者の取材メモを覗かせてもらって座談会形式でということで、まあ、そのニュースの裏をいろいろ書いていくという、
はい、
そういったコラムですけれども、まあ、今回のテーマがね、東京証券取引がまあ夜間取引を始めたいというようなことを言ってるんですね、
はい。
実はこれ何回かまあ過去にトライして挫折してる話なんですけれども、じゃあ今回はどうだろうということで、まあ、記者が話し合ってますね。
どんな話が聞けるのでしょうか。ということで越中編集長のおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あの曽根さん、米っていう漢字、
はい、
これあの由来知ってますか。88っていうね数字を組み合わせてるんですよ。
へ、
ね、それ全部ほら組み合わせると米になるでしょ。
はいはいはいはい、
ね、
うん、
なぜ88かっていうとね、米作りって実は88の手間をかける、それに由来してあの米っていう字ができてるんですね。まさに日本は本当に稲作文化 で古来手間を暇かけてですね、丹精込めて作るんですけども、まあ、それでもねほら天候不順とかさ、あるいは台風ね、それでまあ一日にして全滅するみたいなことが、まあ、あるわけですね。
そうですよね。
でそうならないようにということで、うん、もう神様にですね五穀豊穣を祈り、虫送りみたいな儀式をやり、無事に育ちますようにということで必死にお祈りしてきた。これはだから言うなれば米作りっていうのは昔から神事に近かったんですね。で実はですね、やはりその日本人っていうのはこの自然と共存しながらこう勤勉に、まあ、そうやって生きていくっていう日本人っていうのは実はこういった稲作文化からやっぱり生まれてるんですよ。
はい、
ね、だからやはりねその米文化って非常に大切なんですね。だからその米が壊滅するとかそういう議論、今日いろいろ話をしましたけれども、そういう次元の話じゃなくてね、やはりこの米文化をですねしっかり継承しながらどんどん発展させていくという、まあ、発想、あるいは世界に広めていくという発想がやはり今回は必要だなと というふうに私は思いましたね。
日本人と米、うん、切っても切れない関係で大事にしていって、それで世界に羽ばたいた方が勝負できそうだと。そう
なんです。なんでこんな真面目なエンディングなんだろうね今日ね。
あ、何か、あ、この後は。
いや、ないです。
あ、そうなんですね、はい、ではここでメッセージご紹介してまいります。イクメン公平さん、30代男性の方からです。先日越中編集長がアメリカに行った時に、カップオブティーと言ったらカプチーノが出てきたという話を聞いて、私も似たような経験をしました。私の場合は20歳の頃、オーストラリアのパースに遊びに行った時、カプチーノが飲みたくて注文したら、お湯とティーパックが出てきました。考えること10秒、謎が解けた時、発音って難しいなって思いました。
うん、ちょっとこれ間違いがあるね。
ええ、
これはね、はい、私が言ったわけじゃなくて、私の後輩記者がカップオブティーと言ったらカプチーノが出てきたという話です。
そういう話でした。
そこはちょっと誤解なきようにお願いしますね。
イクメン公平さん、英語の発音難しいですけれども、私も苦手ですのでね、めげずに英語を話していきましょう。皆さん、お便りいただきましてありがとうございます。さて、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミへのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット。その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ、投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く、鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-83-4946、0120-83-4946からお願いします。また、私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。